皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山。今回は松山市の自殺対策についてお話を聞いてきました。今回は松山市の自殺対策について保健予防課の奥村義明さんにお話を伺います。奥村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
9月10日から16日は自殺予防週間ということですが、詳しく教えてください。
はい、毎年9月10日から9月16日は自殺対策基本法で自殺予防週間と位置づけられています。自殺に対する誤った認識や偏見をなくすとともに、命の大切さや自殺の危機を示すサイン、危険に気づいた時の相談先について理解を深めていただくことを目的に、啓発活動や相談事業などを行っています。
松山市の自殺者の現状について教えてください。
はい、松山市の自殺者数は平成19年の143人をピークに減少傾向にありましたが、令和4年は増加に転じ94人となっています。人口10万人あたりの自殺者数を表す自殺死亡率は平成19年の 27.8 をピークに、令和4年は 18.6 となっています。過去5年間の平均自殺死亡率を年代別で見ると、50歳代が最も多く、次いで40歳代と60歳代となっており、いずれも全国平均を上回っています。これらの理由により、今年度は通勤中の働き世代を中心に自殺予防週間街頭キャンペーンを実施しました。
自殺者を減らすために私たちに何かできることはあるんでしょうか。
はい、自殺対策では悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して孤独・孤立を防ぎ支援することが重要です。専門性の有無にかかわらず、それぞれの立場でできることから進んで行動を起こしていくことが自殺対策につながります。これ以上自殺者を増やさないために、松山市では市民の皆さんを対象にしたゲートキーパー研修を実施しています。ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ見守る人のことで、いわば命の門番とも位置づけられる人のことです。一人でも多くの方に自殺対策の担い手となるゲートキーパーになってもらうことが、自殺者を減少させることにつながると考えています。
自殺の危険を示すサインについて詳しく教えてください。
はい、自殺のサイン、自殺予防の10か条には次のようなものがあります。1、うつ病の症状が見られる。うつ病の症状には、気分が沈む、自分を責める、仕事の能率が落ちる、決断できない、不眠が続くなどがあります。2、原因不明の体の不調が長引く。3、アルコールを飲む量が増える。飲酒量が増えると不眠や抑うつ状態をより一層強めていきます。4、安全や健康が保てない。これは今まで受けていた治療の中断、失踪、些細なことでトラブルを起こすなどの行動が見られることがあります。5、仕事の負担が急に増える。大きな失敗をする。職を失う。6、職場や家庭でサポートが得られない。7、本人にとって価値のあるものを失う。これは職、地位、家族、財産などです。8、重症の体の病気にかかる。9、自殺を口にする。10、自殺未遂に及ぶ。このような自殺のサインを発していたり、気になる人がいれば一歩勇気を出して声をかけましょう。そうすると気づいてもらえたという安心感が生まれます。
なるほど、相手が出すちょっとしたサインに気づくことが大事なんですね。
そうなんです。声かけができたら、次は相手の話に耳を傾け、相手のペースに合わせて辛い気持ちを受け止めましょう。話を聞くときに安易な激励は逆効果です。 よく話してくれましたね、辛かったですね、と相手の気持ちを否定せずに受け止めることが大切です。落ち着ける環境で相手に寄り添った対応をしましょう。
相手の話に耳を傾けることが大事なんですね。話を聞いた後はどうしたらいいでしょうか。
話を聞いたら必要に応じて専門機関を紹介しましょう。その後も必要であれば相談に乗ることを伝え、温かく寄り添いながら見守りましょう。問題解決には時間がかかりますが、誰かが気にかけてくれることで安心できます。あなたの大切な人が悩んでいたら、ぜひ声をかけてあげてください。
わかりました。もっと詳しくお話を聞きたいときはどこに問い合わせたらいいでしょうか。
松山市保健所保健予防課精神保健担当にご連絡ください。電話番号は 089-911-1816 089-911-1816 です。平日の午前8時30分から午後5時15分まで応対しています。悩み事は誰でもあります。あなたやあなたの大切な人が悩んでいたら、一人で抱え込まず気軽に相談してください。
今回は自殺対策について保健予防課の奥村さんにお話をお伺いしました。奥村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。